まあ、私が今そういうこと言ってるのは実はまあ全然逆の方向の動きが非常に強まっているんで、それに対するまあ何ていうか別にアンチテーゼってわけでもないんですけども、そういう方向とはまた別の方向を模索していくっていうことですね。だから今マンダルマって言った場合に、まあ、大体2つの意味があって、1つは非常にもう未来、遠い未来を目指して、ね、本当に、たような文脈で本当の、お釈迦様が目指したものを、アジアの各地のそれぞれの伝統の中で見ていこうという、まあ、そういうちょっとまあ遠い未来を考えながらの一つで、まあ、それをまあ将来的にはやっていくんですけども、もう一つはね、もうちょっとやっぱり現代の非常に具体的な文脈があって、それをどうしていくかっていう、に対するまあ提言としてあるわけですね。で、今どういうことかというと、今テラバードの方から大乗仏教批判というのは非常に強いものが出ていて、まあ、全体の流れとしては、まあ、日本というのは大乗仏教をベースに流れてきてますから、で時々、いろんな形での大乗仏教批判というのがあったわけですね、歴史的に。で、まあ、一番古くは江戸時代の富永中本さんというのが、大乗仏教というのを唱えて、要するに大乗教というのは釈迦様のそのままの記憶じゃなくて、ね、後世の記憶ということを言っていうことを、富永さんという人が江戸時代にどれほど影響力があったのか知らないんですけども、それは明治になってから内職の方が再発見したんですよね。で、それともう一つ、まあ、それは江戸時代ですよ。で、その中で西洋中期世紀のパリ表現を徹底的に研究していこうという講義が。で、大理教典こそが本当に見て、釈迦様の教えを伝えていこう、そういう考えがあったわけですね。で、それで、原始仏教というのが学問で始まって、日本の日本人たちが世の中に流れて、で、英語でももちろん、パリエクソソサイティの中心です。パリエクソソサイティを英語にするというのがあったんですけども、だけど、行から行ったら日本の方が早かったんですね。例えば日本の仏教学者の質問量もすごいですから、その人たちが本当に出して、新聞発表になりましたので、ただ1930年代の時点でも、何年代そういうことをするとができちゃった。だけどそれはあくまでも学問的なことであって、でそれがから学者さんとしては、まあ、そういう研究をして、それが常に大乗仏教との比較で大乗仏教との大乗仏教の成形するというのを常に問われてきたというのが日本の仏教の それが今どういう状況になっているかっていうのは私も詳しいこと知らないですけど、まあそう単純に、バリトンだけが正しいとかね、バリトンだけが正しいなんてことは、そういうことだけじゃないというわけなんですけど、みんなそれぞれ、こういうふうに話してきて、まあそれを真実に研究していくっていうのは、それとはまた別の流れとして、ね、まあ、皆さんもその流れの中に入っているんですけども、大体今から13年前とかね、寺方仏教が、実際に皇居として、ね、日本に紹介されて、まあ、それが鈴木先生の世界人たちの活動を見ているんですけども。でその時のね、その時の詳しいことは、まあ、いろんなことがこの10万年、10万年間の間にあったんですけども、基本的な、その何ていうかな、その動機っていうか、モチベーションっていうか、まあ、はっきりともっと言えば、気分ですね。気分としては、やっぱり、大乗仏教に対する反発っていうのがあった。でその時に大乗仏教に対する反発って言っても2通りの反発があってね。で一つは今の日本では完全に大乗仏教ですから、だから今の日本仏教の現状に対する反発っていうか疑問っていうか、ね、おかしいんじゃないかっていう思いですよね。でそれがまず点としてあるわけです。そうですね、まあ、まずこれがあって、で、まあ、実際のところその大乗仏教 その深い教理についてね、どうこうっていうそんな話どころじゃなくて、まずその非常にもっと実際面で今日は例えば今日日曜日でね、日曜日いたら全ての宗教的な場所が宗教活動しなきゃいけない時曜日なんですよ。キリスト教のことを考えてもらうと分かるように、日曜日っていうのはね、神様が、ね、1週間に1回休みを与えてそれ何のために、単に仕事疲れて休むって言ってなくてね、あくまでも、ホリデーって言うでしょ？ホリデーっていうのは単なる休日じゃなくて、ホーリーデーなんですね。ホーリーっていうのは聖なるでしょ？だから聖なる日なんですよ。日曜日っていうのは聖なる日として、まあ、仕事っていう人とかにやらないでね。さらにみんなで教会で神様のことを考える。でそういうホーリーな聖なる日ですね。でまあ、これはまあちょっとキリスト教の考えだし、カレンダーというのもキリスト教ですからね、テーマですから、あれなんですけど、でも、仏教でも、まあ、仏教の場合だと、その代わりに、満月の日とか、新月の日とかね、まあ、それで2週間に1回になってますけど、それと、その間にもう1回、殺人というのを設けますから、まあ、大体、キリスト教と同じぐらい、1週間に1回ぐらいの割合で、お寺に行って2つですから戒律をね、2つで、まあ、普通は例えばビルの中でこう戒律するのかなと授けて、で授けるだけじゃなくてもしも水槽とかしますから、ね、そういうふうにして人々がお寺に、そういう日を、まあ、1週間2日ぐらい、まあ、設けて、で当然まあ、もちろん今日本の現代社会というのは制約になってますから、でみんなそれぞれ曜日によってね、働く日と休み日を決めてますから、当然日曜日っていうのは、まあ、日曜日っていう観念は西洋的な基本的な観念であってます、まあ、現代の事情から言ったらこの日曜日を聖なる日としてね、お寺に行ってサーベルなり、あるいは効果が低くなるとか、ね、そういう日に当てるべきじゃないですか、ね、ところが、 当時そういうことも、まあ、うちもやってないので、まあ、鎌倉にたくさんお寺ありますけどね、本当にそういう活動をやってるのかなというところで、大部分のところは、まあ、もちろん京都の鎌倉に来てますから、まあ、各寺院だったら、まあ、大阪にぎわってますけど、ね、それはあくまでも考えて、だから要するに何が言いたいかというと、その現代の仏教、現代の仏教では大乗仏教と言いますか、現代の大乗仏教がきちんと活動してないじゃないかという、ね、そういう批判があるわけなんですよ。だけどそれはもう本当にこれは別に私もお寺さん の擁護するつもりじゃないんですけど、これは本当お互い様でね、なんていうかな、日本の戦後っていうのが神父の神経っていうのが原則でしたから、戦後の人間にとっての精神のあり方に宗教っていうものが占める意思がなかったわけですよね。で、だから宗教っていうのはあくまでもそのまともな人間が関わりがあるっていうものじゃなくて、やっぱり弱い人間とかね、落ちこぼれとか、まあ、そういうマイナスのイメージをずっと宗教というのは背負ってきたんです。だから当然の結果として現在の普通のお寺さんというのは宗教が進められて、まあ、いわゆる組織法人しかしないし、で実際の宗教活動というのは戦後の場合は新興宗教が人も使わないケースもあるんです。でですから、その大体の気分としては、現代の日本仏教に対する非常に強い反発、強い不満というのがあって、で、そういう気分の上で、テラバーダを50何年間、研究してきたっていうのが、まあ、もったいない現実なわけです。で、でその時にテラバーダっていうのは非常に分かりやすいし、理論としても非常にスッキリしてるし、そして瞑想方法としても非常にスッキリしてるという、ね、まず今ちょっと外州のお寺に行かれてるんだけど、まあ外州でまあどういうご主人か知らないですけどね、どういう座禅指導を受けました。
曹洞宗には士官タダだけど、私は士官タダだと時間かかるから公案を採用するって言って、無事の公案を与えられているんですけれど、実際そうやってクムダセヤドの瞑想会ってアーマパーナーを習ったので、まあ、無事の公案は一切やってないんですよ、ストップしちゃって、瞑想法なんかメソッド方法があんまり混ぜるのは良くないっていうのをちょっとホームページの方で見たんで、あまりごちゃごちゃにしない方がいいのかなと思って、これやるんだったらこれを宣言しなきゃいけないなと思って、
だからまあそれ外省の中に公安入れる流れがありますから、ご案内しなさいとか、そういうか多分その流れの人が分かると思いますけど、ただ、士官タダ、あるいは無事、まあ、向こう見てこいって言われたって、本当、こんなこと困るわけで、もう見てこいってね、まあ、言うわけですよ。あるいは士官タダ、今、とにかく人それに対して、テラバーダのメッセージは非常に分かりやすいっていうのがあって、でそれで非常に、ここ十何年間、選ばれもね、そうか、人気を集めてきて、で実際にやってみても心が非常に美しい、ね、それまで何か座禅とか何かやってたけど、何か訳は結構訳分からない、でもそれに対して選ばれの瞑想をやってると非常にやっぱり心が強かった、そういう経験をしてっていうことで、選ばれが非常に勢いで、ね、人気を出てきているというのが現状ですね。 で、だから何が言ってるかというと、要するに基本的に、現在の大丈夫に対する判断というわけですけど、をそういう気分があって、でそれに、テラバダの紹介が、そういうことのもとで、テラバダの紹介が行われて、で、実際に紹介されてみたら、その理論的にも非常に接近しているし、瞑想方法も非常に、着実だし、でもこれいいじゃないっていうところがあるんです。で、それで、今こういう段階があって、で今どういう段階になっているかっていうと、もうそろそろ、ね、テラバーダと大乗の関係のさっき立てなきゃいけなくなっているんですというのは、そのさっきも言ったけど、まあ、大乗仏教に対する反発って、これやっぱ自分的な反発であって、その大乗仏教の方法こういうところは間違っているからとか、そんなにではなかったわけですよ。ただ単に今の大乗仏教の寺さんがあまりにも活動してないし、あまりにも菩薩たちが活動してないから、テラバダを一生懸命そういうぐらいの気分があるんです。ただこれを全面否定したってわけじゃなくて、ただ気分的にそこからそこに反発してテラバダになってきたんです。でテラバダで実際やっていくと、実際にその理論的にも分かりやすいし、その効果も上がるっていうところがあったんですね。ここまで来たんですよ。で今の段階はどういう段階かというと、もうそのいよいよ大乗仏教とテラバダとのこの関係をはっきりさせなきゃいけなくなるんですよ。でそれにはもう大きく分けて2つの流れしかないんですよ。一つは結局テラバダだけが目指すんですね。大乗仏教というのはそのやっぱり逸脱であるということで、その大乗仏教は仏教じゃないもうはっきり言い切り始めてるんですよ。もうそういう本を書いて出版されてされてきて一つあります。
実は般若心経の関係とか最近迫らされて、私まだ見てないんですけど、般若心経
その本の欲しいって書いてる。だからもうその本の内容は、まあ、前からずっと言われてたことだったんですけど、ね、要するに本題はそういう本がもうみんなが簡単に手に入る形でね、もうそこら辺の本屋さんに行って簡単に手に入る形で出版され、とうとうされ始めた。そういう事情があるんです。だからその一部の人が、一部のその非常に誰も聞いてないような場所でペラペラ喋るっていうと、それと実際にもう特定多数の人が簡単にね買える本屋さんの本棚にそういう本が並ぶっていうことは全然別の話で、ね、まあ、前からここはこれあったんだけども、今実際にはもう本当に特定多数の人が鎌倉の普通の本屋さんで普通に買える新書もあるんですけど、安いし、そういう状況に今一緒に夏ぐらいから実現し始めているわけなんですよ。 ですから繰り返すと大乗に対する反発があって、でメルワードを断念さん今はとうとう単に現代の日本の大乗仏教の現状がまたなんかおかしいとかね、天才観光に立てないとか、そんなレベルでの感じじゃなくて、本当に深いのがいいじゃないよね。要するに大乗仏教そのものが根本的に間違ってる、般若心経そのものが根本的に楽しいように、そこまで言っちゃった。単なる現状を批判っていうレベルだったんですけど、単に現状を批判するだけじゃなくて、 根本的な理論そのものが間違ってるっていうとこまでもう根っこの部分を批判しちゃってるんですよ。で、ですからそれは非常に大問題なんですよ。当然のことで。だって般若心経っていうのは大乗のお坊さんにとって、まあ、浄土関係の人はあんまり読まないですよね。まあ、禅宗はもちろん真言宗に手をつくのかっていうのは天台宗もね、どの宗派にほとんどの宗派にとって最もよくお経ですからね。で、この間もついこの間もお盆でしたけども、お盆で、ご自身さんたちに頼むのもありますけどね。で、その時、まあ、お盆はお盆でちょっと特殊なお経があるんですよね。なんかそういうお盆経で、まあ、それでも谷氏ではつけたら谷をつけてどうやって読む人もいますし、ね、法事となれば配信ばかりですからね、お墓がですね。だから般若心経を否定されてしまうと、日本の大乗のお坊さんとしては非常にこれ困るわけです。だからそのぐらい、その何て言うかな、その批判がもうちょっと放っておけない状況まで来ちゃっているわけなんですよ。だからそれもその何て言うかな、一部の人が一部の場所でやってる、だったらそんなこんなこと言ったら知らないことですから。だけどももうそんな一部の人しか知らない状況じゃなくて、もう普通の人が普通に読める、出版を好きして出版されてしまう、そういう状況があって、でそこまでその一つの流れとしてはもう来たわけですけど、でそれでその、まあ、私はもちろんその状況知ってたから、私も去年夏に5年間のアジアの滞在を終えて日本に戻ってきたんですけども、まあ、2001年から去年ですね、5年間ずっと出てたんですけど、ね、で、まあ当然こんな格好してるから出たから、まあ、教えることをみんな期待されてたんですけど、まあもちろん教えてもいくらでも知られるし、まあここの座禅会でも、まあ、テラバーの紹介もちろんしていきますけど、ね、だけど私にとって非常にその今の緊急の課題は、ね、テラバーダを単に紹介するということはできない。なぜできないかと言ったらば、私はもちろん今ちょっと今説明してきた状況知ってますから、ね、っていうか私のど真ん中だから、もうこの今のこの十何年間の日本のテラバーダの紹介がやがては大乗仏教全面否定、そしてもう表面化するというか、ね、目に見えてましたから、だから大乗仏教全部否定が表面化した時に、ね、じゃあどうするかっていうことをもう準備をこの1年間やってきたわけなんですよ。でだからそのそれがちょっと理解してない人には、なんで山下さんってテラバーダを素直に教えてくれないのかなってね、ちょっと疑問を持たれてたんですけども、私としてはもうこうなること分かってたから、もう何ていうかな、その大乗仏教全面否定に対してどう処理していったらいいのか、そこを、まあ、この1年かけて、準備してきたので、まあ、どういうか間に合ったんですか。だから私が言ってるワンダルマっていうのはまさに今この流れと正反対の方向でね、要するにテラバーダだけが正しくて大丈夫って言わずけじゃないそれが今の日本の流れですから、これちょっと頭に入れておいてください。もうこれ非常にクリアな流れあるんですよ、ね、これ今まであんまり表面的にはっきりしてなかったんですけども、とうとう出版物という形で完全表面化しました。これは誰にもありやすい形としてある。ですからもうね、今まで1年間ワンダルマって言ってなかなか理解してもらえなくて、 理解してもらえないとかどういうことかというと、ワンダルマっていうのは自分の問題として あまりピンと来なかったんですね。ピンと来ないからなんでワンダルマなんていうのか、そんなのよりかはテラパードをさっさと、ね、紹介してくれた方がいいじゃん、いいのにっていうね、ちょっと不満のという不満の不安でだんだん聞いてきたんですけど、もうね、ようやくワンダルマを自分の問題として、受け止めてもらえる条件が効果整ったっていうねっていうことなんですよ。要するにもうじゃあね、あなた自身この2つ A と B とどっちがあるのってもう選択を迫られちゃったんですよ。わかります？今までだったらまあその選択を迫られちゃう、まあ適当にやってるって感じだったで、こっち取るの、こっち取るのどっちっていう時にはい、テラバット取るの、大丈夫取るのどっち、もう一人一人がもうこうやって迫られたってことなんです。で、当然私が言ってるのはね、私が今言ってるのはどちらも選びたくないっていうねどちらも選びたくないっていうのは、寺場だけ選ぶとか大女だけ選ぶっていうね、そういうことをやりたくない人間、要するにどちらも大事だっていうね、寺場も大事だし大女も大事だしっていうね、そういう人たち、そういう人たちにとってはもうワンダルマっていうあり方しかないんですよ。今までだったらまあこのテラバードと大乗と の対立っていうのを、まあ、それほど突き詰めて考えなくてもよかった、まあできてもテラバードでもまあできてもちょっと話をしてでも同時にまあ小村さんに向けて時間とかもやったりね、進行もやったり、名前がついたり、まあそこら辺適当に曖昧でもよかったんですけど、だけどもそのもう、今年の夏以降はもう無理なんですよ。っていうなぜかって言ったら、もうこっちを取るの、こっち取るの、どっちって、ね、もう一人一人がもう選択迫られちゃってるんですよ。なぜかって言ったらば、これが根本的に重視だからっていう。で、今のままだったらば、この二つのうちの一つを取らなきゃいけない状況に今なってるんだけども、だけど私はそういう状況が嫌だってことなんで、なぜかっていうと、テラバダも大事だし、我が家も大事だし、っていうところで、二つのうち一つを取る、そういうことをやりたくないはもう、でそれで今ずっと私がこの1年かけてやってきたことは何やってきたのかというと、結局この表面的には矛盾して見えるのがこの平和の人と大乗との関係、それを、どうつながるのかということを、関係しました。そういうことですか。でこれはもう完全に解決ついてますから、もう安心して大丈夫です安心して大丈夫っていうのはテラワダとマハヤナと同時進行で勉強してもいいし、まあさ、まあ、しばらくはテラワダを勉強してもいい、そのうち大丈夫を勉強してもいい、要するにテラワダを勉強することが最終的には大丈夫を捨てなきゃいけないっていうことにはならないですからね。そうならないか、それは心配しない。どこ逆に言うとテラバードを勉強することが最終的には大乗を理解する人になる、それをまあそういうところで正解でした。だからそれを証明するためにはテラバードがこう来て、その人の上に大乗がこうつながるっていう、このここのつながり具合なんですよ。このつながり具合をきちんと、示すことが、まあ、私個人の中にもできてるんだけど、それをどれだけみんなに納得いく形でね、していけるか、そこを今やっているところで、さっき今週火曜日に大臣のお子さんたちがここに来て、ちょっと泊まりかけて、まあ、研究会しますけどもね、おめでとうおめでとう、今度上田さんと大阪の2人とも信号師の彼ら2人がこうで、まあ、この信号師のお坊さん2人はテラバダの レビューしてきて、今回の木村セアのスポンサーの人ですね、オーガナイザーの人たちと非常にこう、テラバタの人にコネクトしてる人です。そういうキャリアというのをやっています。でね、結局この話はずっとしてきて、まあ、よくやりさせていただいて、どこがどうつながるのか、まあ、これ今日はもうちょっと簡単に話して説明しますけど、ね、まあ、ちょっと今じゃもうなんですけど、あのね、テラバの世界観と大乗の世界観どこが違うか。で、開発経典ではね、ウィってことで、ウィってことで、ウィってのは、ウィの経典ですよ。これは、パリ経典の3かな。で、ウィって、その、だからそれの否定形で分断と、アサンカタ、アって言われても否定形でしょ。だから、アサンカタ。だから、ウィが三型、ウィがアサン型。英語で言うと、コンディションと、アンコンディションです、ね。で、テラバーダの世界観っていうのは、結局、どういうことかっていうと、この世界はあくまでも、ウィの世界なんですよ。ウィの世界で、三型の世界なんですよ、ね。それどういうことかっていうと、この世界というのは、でも、もちろん物質的なものと精神的なものと2つに分かれているわけで、でこれはまあ、テーマの世界と、まあ、一般世間の人が見たというのは、この世界は心と物語ができてるんじゃないですか。この物語みたいなものから、人間の肉体のものです、ね。で、それと精神的なものというのは全然別じゃないですか。ね、精神的にいろいろなことを考えたり。あるいはいろんな思いね、幸せを感じたり、不思議を感じたり、いろんなそういう感じとか、ね、そういう精神的なものと物質的なもの、まあ、大きく分ければこの世界には2つによってできている、あるいは2つのカテゴリーがある、こうなるでしょ、ね、でこの2つのものはあくまでも、作られたもの、作られたものって仏教の場合に作られたものって言った場合に、それはあくまでも条件によって生まれて条件によって、全てその因果関係の網の目の中に存在しているってことなんです。いいですね。だからそういうものによって生じて滅してる、ね、でそれを見ていくのが縁起なわけだし。で、だけどもお釈迦様っていう人はそれとは全然別なものとしてニッパーナっていうものを差し出したわけです。ニッパーナ、ニルバーナ、まあ、ネアンですね、というものを差し出して、でそういうものがあるんだっていうふうに、そういうものがあるんだよって知ってる。でこれはどういうものかっていうと、不死なもの、死なないものですね。で、あるいは、究極の幸せ、究極の楽であるとか、まあ、そういういろんな説明の仕方をするわけなんです。で結局お釈迦様のこの初期の頃の説教というのは全てね、どうせこの世界っていうのは苦しむ世界なんだって、ね、どこをどう考えたって苦しむ世界、ね、なぜかみんな小6、まあ、ずっと私小6としてこうなんか8月はずっと言ってますけどね、小動物病死ね、生まれたら年取って病気になって死ななきゃいけない、ね、これもうどうしようもないわけですよ。これはもちろん今経済的に発達して科学も発達して人生も発達してね、で昔ほどは簡単に知らなくなってますよ。だから当然それが統計に現れてね、日本は 世界最長のライフエクスペクタンシーを ね、女性が85歳ですか、男性の子供80歳ですね、驚異的じゃないですか、ね、一昔前人生50年だったしね、一昔前60年ってね、あのぐらいで、らしい。で今だってあの、まあ、日本は世界最高の長寿国ですけども、それこそちょっと貧しいと言ったらね、未だに平均寿命が50か60年、60年というのがだらだらいるわけですよ。なぜかといったらもう、まあ、まず赤ん坊が簡単に死んだわけです。あのこれは前言ったと思いますけど、日本というのはあの1000人の赤ん坊が生まれて、1歳まで亡くなるのも本当に一桁なんですよ。だけどネパールなんかだと1000人の子供が生まれたら100人までが1歳のお誕生日を迎えられないんですよ。っていうのは赤ん坊ってあまりにも弱いじゃないですか。それで今、まあ、日本ではありとはだいぶ医療技術によって赤ん坊を守りますから、ね、ほとんど死ななくなってますよ。だけどもそれがないあってなかれがない経済的にあるいは医療水準の問題で、ね、あの赤ん坊が十分守られていない国ネパールなんかだと1000人のうち100人まで一切迎えずに死んじゃうんですよ。で私もネパールにいたから分かるのはこれ死んじゃうなってちょっと思うんですよ。だって本当に無防備で若いあの母親がね、ベイビーとかがいて、でもうちの子供にするしかなくて、ベイビーに関係をやってくるわけね。でそれであのミルク代をくれとかね。でその子たちだって夜寝るとこもなくて、夜どうしてるかっていうと、まあ、こうやって毛布みたいなかぶってこうやって寝てるわけです。これ死ぬで決まってますよ本当に。あの1000人中100人の赤ん坊がね、まあ、そのぐらい今だってこの現代の世界だってちょっと貧しいと言ったらそのままなんですよ。でだけど、まあ、日本はまあ経済大国だし医療水準も最高水準ですからね、あのまあいいですね。だけどももちろんあのだからといって現代の日本には永遠に生きられるかというわけもなくてね、あのもちろん生老病死の問題は全く1000年前2000年前あるいはお釈迦様のことと全く同じだし、で現代でも貧しい国やアフリカやインドと基本的には同じなんですよ。ただそれがあの日本はカモフラージュかかっちゃってるかなっていうふうに言えないんですけど、その分ちょっとさらにきつい面が出てきているわけです。まあ、今のね、今もちろん日本の社会問題の最大の問題の一つはやっぱり老人問題でしょ。で基本的に老人問題なんでここまで問題になるのかっていうと、まあ、基本的にはやっぱり圧倒的に長生きするから圧倒的にも老人の数が多いっていうね。でそれもその圧倒あのみんなが頭も冴えていて、ね、あの体も丈夫な人が80歳まで生き15歳まで来てるわけじゃないですからね。体も体だし、で特に今精神がみんなガタガタになっちゃってますから、ね、でそれでぼーっとした人がすごい数いて、でそれを本当に家族も非常にきついし、あるいはそういう施設も非常にきつい状況があるわけですよ、ね、まあ、みんなここでは誰も人ごとじゃなくて、でそのぐらい、まあ、生老病死の問題は現在日本でも、まあ、同じような問題としてあって、だからあの何が言いたいかというと、現代の日本だろうが2500年前のインドだろうが、ね、人の世は苦しみの世界だというか、もう全く変わりないわけですよ、ね、でだからお釈迦様のその最初の頃の説法っていうのは、もうこの世界苦しみの世界なんだからもう諦めろっていうことなんですよ。どっちにどこをどう考えたって苦しみの世界で、これが何とかすれば生老病死を乗り越えられることはないんですよ。どんなにお金があってもどんなに、医療が発達しても、そういう方向ではついに生老病死を乗り越えることはできないっていう話なんですよ。でそこでお釈迦様はあのこの世界は苦しみの世界 だけどもここにニッバーナってものがあるよ、こういうふうに提示してるんですよ、説法師からして。でここに不死なるものが、死なないものがある、で死なないものがあって、でこれは本当にあの最高の幸せで、ね、最高の楽でもあるということを、まあ、そう言われるわけですよ。でだからもうこの世界はもう苦しみの世界なんだから、この苦しみの世界で幸せを求めるってことは原理的にもう不可能なんだからね。だからもうそんなことさっさと諦めちゃって、こっちを求めなさいっていうね、そういう風な説得の仕方しかしてないんですよ。でまあ大体あの読めばそうでしょ、そうしか言ってないと思っちゃうんだよね。でだからこの苦しみの世界というものはあくまでも、条件によって作られた世界で、条件によって作られてない世界、これがインバーナー、涅槃というものが、これが不死な、死なない、それが最高の幸せなんです。それに対してこの世界というのはあくまでもどこをどうやったって苦しみの世界です。っていう、だからもうさっさとこれは諦めて、これを求めなさい、あのそういうあくまでも対比の世界なんです、対比されてますね。で、一番大事なことはこの世界とこの世界が切れてるんですよ、完全に。わかります？切れてる、あの断絶してるんです。でなぜかって言ったら、こっちの世界っていうのはあくまでも条件によって条件付けられた世界、こっちの世界というのは条件付けられてない世界。だからこっちの世界はあくまでも原因と結果によって成り立っている。これは原因と結果を超越しちゃってる世界です。だから当然原理が違うから、この2つは全然別のものだって。それがあのテラバダの基本的な世界観なんですよ。でこれはずっとあのテラバダの研究してきた、そうしかない。であとはそれの分析をただやってるだけなんですよ。あのさっきも言いましたように、この世界というものは物質的なものと、ね、精神的なものができてますから、であとはこの物質的なもの、精神的なものをただ分解してね、あの分解して分解して IX のものになっていくかということをただ、詳しくやってるのが何だろう、この世界の話ですから。かだけども基本的にはただ分析してこの、この世界を見てるんですけども、それとは別のところで、アンコンディションみたいな無意なもの、ね、原因と結果を離れたものが存在してるっていうことをずっと言い続けるわけですよ。でここにしか人間の救いはないんだって、ね、なぜかってもうあなたのその肉はどうせ年取って病気になって死ぬだけなんだからってね、もう無理なんだよってね、そこでいくらあの薬飲もうがね、ジム行って体力作りしようがね、もう無理なんだ、諦めなさいってね。で本当の幸せはここにしかないよってね、っていうことなんですよ。あのっていうふうに、まあでそういう流れはそれはそれでいいんですけども、でそういう流れで来たら、まああのテラバーダっていうのはそういう流れで来てね、でじゃああとはもう一生懸命修行して、あのなんとかあのこっちの世界で、到達する。でそのためにはその、この世界の苦しみの世界だと本当に、納得いくまで納得して、でその上で、修行して、でいろんなネガティブな、ね、怒りとか執着とかそういうものを乗り越えていこうという、ね、ことをしていって、そしてついに、テラバーダで何を目指しているのかといったらば、もう結局この世界というのは苦しみだから、だからこの苦しみの世界で生まれてこないようにっていうことを結局は目指すんですよ。ここがあのいきなり大乗仏教やった人はちょっとあの分かんないっていうか、あんまりスピリチュアルはっきりしてないんだけど、結局ね仏教の最初の 初期の仏教の目的っていうのはもうはっきり言って生まれてこないですよね。だってで、それはどういうふうにあったらいいのかって言ったら、なぜ生まれてくるのかっていうね、その研究をしているわけです。で、そのなぜ生まれてきてしまうのか、その生まれてくる、来てしまうその原動力っていうのかな、そのエネルギー源っていうか、その理由っていうかね、そこを徹底的に見ていくわけです、ね。それで、テラバダの目指していることは何を目指しているのかって言ったらば、その、生まれてきてしまうその原動力そのものを取り除いていくわけなんですよ。要するに車があってね、エンジンがあって、ガソリンタンクにガソリンが満タンであったらばもうぶわって進んでいっちゃうわけですよ、ね。でだけどもガソリンタンクの中に、もうガソリンが完全になくなってね、ガス欠になったらばもうそれは全く前に進めないのと思います。だから結局生まれてきてしまうその、いわゆる再生ですね、再生を生んでしまうその原動力そのもの、それを、取り除いていく、少しずつ少しずつ少しずつ少しずつ、そうして最終的にそれをゼロにする。でゼロにした時にもう再び生まれてこない、それがアラハンという人なんですよ。アラハンで、要するにテラバーダの最終目的っていうのは、誰もがアラハンになって、そしてアラハンとして死んでいくことなんですよ。でアラハンとして死んでいったときに初めてもう生まれてこないってことになる。だからもちろんそれを一気に今世でやるっていうのは非常に難しいから、だから何回も何回も生まれ変わりながら少しずつその目的に到達しようっていうのが寺の人たちの、修行の大体の見通しなんですよ。だからある人特に生まれて何か何も一切、刺激するものから離れている一気にその本世に出てアラハンを出して、そういう人だと思うし、で中には、それだけの状況の時の状況はなくて、本世はどうせ、どうせ無理だから、大事で行かない人に自分をつないでいくっていうね、だから少しずつ貯金を増やしていって、で最終的にそういうやり方なんです。だけど今ね、今話したのはこれはちょっと日本の大乗仏教の人にはあんまり馴染みのない感じなのかなと思うんですよ。で大乗仏教、私なんか日本の仏教としては人間で仏教として20年いましたし、じゃあ私らどういうふうに教育を受けてきたか、全然逆なんですよ。その例えばね、小要するに道元禅師みたいな大乗仏教の人にとってはね、生じての生と死ですよってね、一般なんですよ。だから生と死、この世界、もう嫌な世界だ、もうここから逃れよう、ね、そして涅槃、素晴らしい世界だと思って涅槃に入ろうっていう、ね、そういうのは違うっていうわけね。だから大乗仏教、私らみたいに大乗仏教で最初から来ちゃった人間、生死を、生と死を嫌がって、ね、そして涅槃を願うっていうことは間違いだぞっていきなり言われちゃってるわけなんですよ、私らは、ね。だから だからちょっと私が大丈夫ですよね、ちょっと混乱があるんですよっていうのはどういうことかというと、そういうことは一応基本があった上で次の段階としてそうじゃないんだよってね、そういうふうになってますから、だから基本がないところでいきなりその生と死を少女にとっては嫌がってはいけない、願を願ってはいけないなんていきなり言われてもやっぱり混乱しちゃうんですよ。だから私が今みんなに言ってるのは、まず仏教の基本を押さえるということですね。でその基本というのは今30分ぐらいかけて説明したように、この世界というのはどこをどう考えたって苦しみの世界なんです。でこの苦しみの世界でどこをどう考えたって幸せというのは見つからないんです。ということを本当に骨身に染みた上で、で、願っているのをね、目指すっていうね、そういうあり方。これがもう基本なんですよ。いいですか？ですか？これが仏教の基本です、ね。じゃあなぜね、大乗仏教の人が表面的には違うことを言っているのか。そこなんです。だからそこが分かんないと、大乗仏教も分かんないし、道元の意味も分かんないし、お釈迦さんも分かんないことになる。で、そこを、私が言ってるのは、とにかくみんなきちんと整理しようよ。整理しないで、なんか、道元ではこう言ってるよ、お釈迦様はこう言ってるよとか、なんか、まあ、適当になんかみんな出しちゃってね。まあ、出せばこれとこれとちょっと表面的には違うから、これ一体どうなったりとか、なるんだ。だけども、これはあくまでも、視点、ポイントビューの違いであって、こういう視点から言ったらこう言えるし、こういう視点から言えるってことで。だから仏教のあらゆる面をきちんと整理していけば、完全にある面から言ったらこの世界は本当に苦しい世界で、だからこそ涅槃を求めなきゃいけない、その通りだし、だけどもこの世界と涅槃というのをこうやって二つに分けちゃいけないというような大乗仏教的なこともそういう通りだと思います。で問題はじゃあどうしてこの基本的な仏教の初期の仏教の考え方からこういう概念的な考え方が出てきた、そこなんです。でそこさえはっきりすれば、さっきから言っていた平和だとか大乗だとかさ、多分一つやろうってね、そういうのに対してどちらも選びますっていうね、両方とも取り選びますっていうね、そういうことが初めて言えるわけでね、そこなんです。でそこさえはっきりすれば、テラパルと大乗とはこういうふうにつながっていったんだということですね。だから、苦しみを2つのうち1つ選ばなきゃいけないので、そんなことはしなくてもいいわけです。で、両方を選んで、両方がこういうふうな関係になっているよ。はい。で、じゃあ、まあ、いよいよ、確信力が入りますけれども、じゃあ、どうしてね、ここがつながるのかなんですよ。ね、で、まあ、ちょっとお部屋の方にどういうふうにつながっていきたい点なんですけども、結局はね、テラバーダで、ずっと瞑想していくんですけども、その瞑想の最終目的っていうのは何なのか、テラバーダのヴィパッサナの最終目的、最終のゴール、最終の段階っていうのはどういうことを言ってるのか、これはもうほんの普通のテラバーダの本を読んでもらったらすぐ出てきて、ね、なんか非常に特殊な知識でも、非常になんかテキストの隅の隅の隅の方を勉強して初めて明らかになるようなことでもなくて、もう一般的なテラバーダの本を開いて見てもらったらね、これは非常にはっきりしてる。じゃあ何を目指してるのかっていうとね、要するにニッバーナ、ニルバーナっていうものをオブジェクト、対象とする、そういう知恵、それが最終段階の知恵なんです。これは山下の意見じゃないですよ。須田町の個人的な意見じゃなくて、これもどこの、それこそその本人も出てるし、それ今山下の会社の阿弥陀の伊藤理解という程度の女性が求めた本なんですけども、どんな本読んだって出ている考え方です。基本的に。要するにニッパーナをオブジェクトとするそういう知恵。それは何やるのか、何やるのか、言い方しますけど、そういう知恵が最終段階の最高の知恵なんですよ。ね。それを目指してるんですよ。ですか。で、だけども、そこに根本的な矛盾があるんですよ。なぜか。 ですね。なぜ矛盾してしまうのかって言ったらば、ですか、ニッパーナっていうものはずっと言ってきたように、条件を超えてるんですよ、ね、因果を超えちゃってるわけね。で、要するにだから無意なんですよね、アサンカなんですよ、アンコンディションって言ったのね、だからそういうものなんです、ニッパーナ。でそれに対して我々はどうでしたか。我々っていうものはあくまでも肉体と精神によってできていて、肉体と精神というものはあくまでも無意、ね、三方コンディションというあれだったでしょ、ね、だと我々ってどこまでも因果関係の中にしか存在できないんですよ。そういうのは我々だったんですよ、ね、でそれを見ていく、あ、私っていうのは何だか、私っていうのはどうも肉体と精神によってできているな、精神とどうなのかな、はい、常にもういろんな思いが、いろんな感情が生じて、召して、生じて、召して、生じて、召して、生じて、召して、召して、召して、召して、これがリアリティだし、この肉体というのもアートか、肉体としてはこうとしてる、ね、これもまた、生じて、召して、生じて、召して、生じて、召して、そして生じて、召してるのは、すべて因果関係のもとでね、因果関係の中で生じて、召してるというのが見えるでしょ。それを見ていくのがヴィパッサナなんですね。で、だけど、そうやってヴィパッサナをしていくじゃないですか。そしてそのヴィパッサナの最終目的は一体何かって言ったらば、さっきも繰り返したようにニッパーナをオブジェクトとする、ニッパーナを対象とする、対象とするんですよ、ね、だからニッパーナというものを対象として、対象とするそういうウィスダム、ヤーナですね、知恵、それに到達するのがテラバダの修行の最終目的なんですよ。いいですね、これはもう私だけじゃなくて、いろんな長老方から聞いてると思うんですけどね、それが目的なんですよ。だけどもここにやっぱ根本的な矛盾があるもんね。どういう矛盾か分かります？なぜかって言ったら、なぜこれが矛盾してしまうかって言ったらば、そのオブジェクトとしてはニッパーナなんですよ、アンコンディションだったんですよ、条件付けられてないわけ。だけどもこっち、だからサブジェクトとオブジェクトとね、主体と客体というふうに分けたら、ね、はっきりする。そのオブジェクトの客体の方ですね、客の方がいいですか、そういうアンコンディションでしょ。で、それに対してサブジェクトの方、主観の方、これは今までだったらばコンディションだったんですよ、ね、あくまでも条件付けられたものだったんですよ。だけどもここでよく考えてほしいのは、無意っていうものを、無意っていうものを対象とすることは論理的にできないじゃないですか。そこなんですよ。無意なんですよ、これは。もう一回言いますよ。無意っていうものが無意を対象として持つことは論理的に矛盾してしまうんです。要するにその例えばキリスト教の文脈だったらば、無意っていうのは神的な神様だからね、神様と人間となるわけですよ。で、人間の神様っていうのはまさにパッサリと断絶されていてね、で神様は神なので、我々は人間で、その人間が神様っていうものを完全に理解するということは不可能なんですよ。で、それができるってこれとんでもない傲慢だし、まあ中世だったらもちろん処刑されちゃってしまう考え方、まあもちろんキリスト教ももちろんいろんな神秘主義の考え方あるからそれはあるんですけど、オーソドックスな正統的なそういう流れから言えば、人間と神様というのは完全に断絶されている、ね、で人間が神様を知るということは不可能なんです。だからだからあくまでも神様というのは、ね、いて、その神様を知ることができない、だから信じるとかね、なって、だけども不安じゃないですか、信じ直接わからないんだから、だから神様っているのかな、いないのかなっていうね、 という不安から結局逃れられない。で、まあ昔ね、純朴な時代だったらよかったけども、西洋の近代以降というのは純朴じゃなくなってきちゃったですからね。だから当然こういう信仰が揺らいでしまって、それが本当に西洋の近代の人の苦しみの根本だったわけです。で、それがまあもちろん文学になって、中年先のおっしゃるね、ドストエフスキーが問題者との点だったわけですよ。で、今カラマゾフの兄弟というのがベストセラーになってみたいですけどね。で、カラマゾフの兄弟っていうのは要するに神様の、あの問題の問題の最も大きな問題も、もちろん神様の問題なんですよ。で、あの中で、3人兄弟いますよね。で、真ん中のが西洋の者で、で、一番上のがちょっと中国の人で、一番上のお兄さんが二番目の西洋の者で、聞くわけですよ。もう一回つけても、神様っていうのはいないんだなってね。で、二番目の人間、神様そんなのいるわけないじゃないですかってね、言い切っちゃうわけですよ。ね、だけども、神様がいないってことになってしまったら、もうその西洋の全ての価値か、あるいは道徳っていう、道徳でもね、人間としてこうすべきだ、こうすべきじゃないっていうものを支えている一番基本、崩れちゃうわけですよ。だから神様がいないってことになったら、結局それは何やったっていいんだって。要するに善悪の根拠が崩れてしまうんですよ。で、それの恐ろしさ、それを、まあ、十二世紀ドストエフスキーが見てたんだと思いますけど、でそれで本当はドストエフスキーの小説の中に出てくるじゃないですか。本当にもう全く善悪というものを信じてない、だから、悪いことをしても全く何のあれも感じない、そういうなんとか薄くみある実世界というか、それによってはカラマゾフの兄弟のお父さん殺されたでしょ。でそれと同じような、でも殺したって、この人は殺したってことは悪いとは全然思ってないわけだから、神様死んでって言っても結局この人は最後は人生死にましたけどね。だからその神様がいないってことになってしまった時に、どれほどむごたらしい世界が出現するかって、ここをまあ挑戦してますけども、まあ、ちょっとカラマゾフっていうことは言うのはずいぶん昔なんですけど、だから要するにキリスト教 の中だとね、神様と人間というのは完全に断絶されていて、だから現実上違うんだから、人間が神様を知るってことはできないんですよ、現実上ね。だからそれだからこそ、常に神様はいるのかいないのかっていう不安に隙間生まれてしまう。でそれに対して神様っていうものを最初から食べないんです。仏教あるいはヒンドゥー教の流れっていうのはどうなってるか、やっぱりこの要するに超越的なものとこの自分との関係だ、との関係なんですよ、みたいな。でそうすると、この超越的なもの、要するに、仏教的に言葉ですけど無意なものですね、アンコンディション。そして自分というのはあくまでもコンディションだったじゃないですか、ね、だからだからテラバーダがね、このあくまでもニッパーナっていうものはあくまでも信じるものであって、それを、対象として知ることはできないなんて言うんだったらば、矛盾は起こらなかったんですよ。わかります？でそれはちょうどキリスト教の人間と神様との関係と同じでね、人間は人間、神様は神様、これ全然違うものだから、神様っていう超越的なものを人間は知ることはできないって、ね、なって、でこの間パッサリ切られていて、あとはただ信じるっていうことになるしかないわけです。でもしテラバーダっていうものがニッパーナをそういうふうに扱ってたならば問題なかったんですよ、ね、ニッパーナっていうものはあくまでも超越的なものであってね、人間っていうものはあくまでもコンディションなものであって、この間は完全に断絶しているから、これを直接知ることはできない、ね、だからあとは信じるしかないっていう、ね、ぐらいにしておけばここは完全に切れてたんですよ。ところがいいですか、 そんなことじゃないんですよ。テラバーダでも、最終的に何を指しているのかって言ったらば、結局これをこれニパーナですよ、ニルバーナ、ニハンですよ、ニルバーナをオブジェクトとするそういうウィズダム、知恵、それに到達するんですね。その知恵に、これはマガニアーナとかパラニアーナ、ね、同時価値とかありますけど、それに到達するのがテラバーダの修行の最終目的なんですよ。ってことはテラバーダっていうのは最終目的としてこのニッパーナを直接オブジェクトとして、ね、直接対象とするそういう知恵をが存在できるんだってことを最初から言っちゃってるわけですよ。これはもうこの非常に特殊なところで言ってるんじゃなくて、堂々正々堂々と言ってるわけですよ。でそういうこと、そのぐらいの普通のアビダーマの入門書にも出てるぐらいのレベルで言ってるわけなんですよ。これは全然私の特殊な意見じゃないですよ。さんざんいろんな長老から聞いてるじゃないですか、ね、まあ、どのくらい聞いてるか知らないですけど、ね、だけどもまさにここに矛盾点があって、矛盾は矛盾じゃないんですけども、その要するにね、もしニッバーナっていうものをオブジェクトとして持つことができるだったらば、じゃあこの私は一体何なのよってことなんですよ。いつか今までもしね、ニッバーナっていうアンコンディションなもの、無理なものをオブジェクトとしてできる、オブジェクトとして持つことができるってことになったならば、この私っていうのは単なるコンディションなものですか、私っていうのは単なる無意なものですか、そうじゃないですよ。なぜかって言ったらば、無意だったらば無意をオブジェクトとしてこれは不可能です。論理的に不可能です。なぜかって言ったらこれ2つのものが断絶してるんだ。断絶したもの同士がサブジェクトとオブジェクトになることはできないんですよ、ね、ってことはもしオブジェクトがニッバーナだったらばサブジェクトの方もアンコンディションになってしまう。そんなことなんですよ、うん、これはテラバーダは認めません。この考え方だけども論理的にはそうならざるを得ないんですよ。というかテラバーダは認められて、テラバーダはそこまで考え突き詰めてないんですよ、ね、でそれで要するにテラバーダではどこまで行ってるかっていうと、オブジェクトとしてネハンを持ってきてるんですよ。そこで終わってるわけね。ネハンをオブジェクトとするウィズダム、そういうものがあるんだ、でそれに到達するんだってことをテラバーダは目指してるんですよ、ね、でそこで一応話は終わってるわけです、テラバーダとして。だけどもこの最終到達地点を、そんなもん別にテキストなんか細く見る必要ないですよ。これは普通に単純明快に論理的に考えたら分かることじゃないですか。それを認めてしてしまったオブジェクトのところにこのアンコンディションというものを認めてしまったらば、そのアンコンディションをオブジェクトとするサブジェクトも、それもまたアンコンディションにならざるを得ない。論理的にそうなるんですよ。でそうなると、じゃあ私っていうのは一体何なの、不安は一体ない。でまた不安を湧いて見てみたら、もちろん私っていうのはある面から言ったらもちろんコンディションですよ、ね、ウイですよ、完全に因果関係のもとにいますよ、ね、だってこれ繋いだら痛いし、どうせこんな肉体、年取って病気になって死んでいくだけの肉体なんだからね、なんだけども同時にまたアンコンディションでもあるってとんでもないで、ここからでこの何とも不思議な状況を解明しようとしたのが大事と私は今思っています。でそうすれば全てすっきりします。大状況多少感じたことのある人、要するにこういう超越、まあ哲学も超越的内在とかね、内在的超越というそんな言い方するみたいですけどね、まあ、それはどういうことかというと、私があって超越的なものが外にあるんじゃなくて、この超越的なものが実は中にある、 ってことになってしまって、でも中だからこの私の中ってことはあくまでもこのコンディションな私が同時にアンコンディションでもあるっていう、っていうとんでもないことになっちゃうんですよ。だからで大乗仏教でもね、全てのその論理だけでいきますから、だからこれをいろんなね、例えば浄土の文脈で言ったらば、何これ何を言ってるのかって言ったらば、アンコンディションというのはもちろんね、これはね、阿弥陀様でしたけども、あ、阿弥陀様の誓願によってもうすでに救われている我々という、そういう言い方になるわけです。これは阿弥陀様と私っていうふうな文脈で捉える、それは何もこれか、あ、南無阿弥陀です、南無阿弥陀ですって言って初めて阿弥陀様が聞いてくれてやっと救われたの、そんなことじゃなくて、なぜそうなのかと言ったら、もう我々がすでにアンコンディションだからなんですよ、ね、あるいは浄土の人はよくね、こういう言い方しますよね、凡夫としてはもう落ちるしかない自分だけども、同時に阿弥陀様によっても救われ、もう最初から救われているうち、そういう全く違う2つのダイメンションが、ね、今のこの自分の中に存在しているってことを、それこそ、浄土の妙子人ですね、妙子人の人たちなんかがいろんな死みたいな、ね、形で述べていますし、あくまでもコンディションの私としても落ちていくしかないんですよ、煩悩不足ですから、ね、だけどもそれとはもう一切関係ないところで救われている自分、この全く違う2つの原理が同時に存在しているというこの不思議さ、そこしか生の阿弥陀仏とは言ってないので、そういうことでシカンタだと言えば、シカンタだというのは何を言ってるのかといったら、もうすでにアンコンディションなんだから、すでにもうこの世界は完璧なわけなんですよ。この世界は全て欠けてるものは何もない、だからこれから一生懸命ザザにしてザザにしてザザにして、なんかどっかに到達するぞとか、なんかきれい、汚れてるのをきれいにするぞとか、そういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、もうすでに完璧な自分、そこに落ち着いていく、そこをこの、士官多座の、ね、士官多座のこの形で、結核座の形で持って表していく、それが士官多座の本質なんですよ。だし、あるいは密教だったらば、真言宗さんだったらば、この世界っていうのは大日如来によって作られているという言い方をするんですね。大日如来ってあってですね、大日如来の仏像ってよくありますけどね、まあまあ、別にあんな人がどっかにいるってことじゃなくてね、あれはあくまでシンボルですから、ね、大日如来というのは本質はもちろん完全な空ですから、見えるわけで、それがこの世界のこの宇宙の本質なんだということを見てる人は言いますけどね、それがそういうことです。アンコンディションの名前としてすでにこの世界にある。だからそれをいかに今のこの自分の中で表していくかってことで、密教の修行だったら非常に精神としてね、自分は本来は、まあ、単なるこんな人間の肉体を持ってるけども、本当は観音様なんだ、本当は大事なのなんだとして、そういうふうなビジュアライゼーションの感想をしますするわけなんですよ。なぜかって言ったらば、自分の本質は大事如来だなんて言ったって全然聞いてこないからね、ピンとこないから、だから自分が大日如来であるっていうことを、いろんなビジュアライゼーションの技法を使ってね、本当に納得させていく、そういうことなんですよ。だからそういうことでね、さっき紹介した浄土の正直として浄土の役に反として願うべきなしってことも、そういうふうに考えていくので、なんかこの生じとしても、生徒し、この世界としても、もう嫌な世界だから、これを意図って、嫌がって、それで、涅槃の世界を目指していく、そういうことではないっていう、でそういう話。だから、その、 なんか、テラバってね、あの大乗仏教がどうつながるかって、まあ、ちょっと今日は、もうちょっとすっ飛ばして説明しましたけども、あの、テラバーダ、だからテラバーダって基礎を持たないで、いきなり大乗仏教でやっちゃうときの問題点っていうのは、ね、もう分かると思いますけども、ね、いきなりこの世界完璧だよとかね、いきなりこの世界は一般のだよとかね、ことをまあ言ってしまって、でも全然そんなのは納得できないしピンとこないし、あのだからもう全部それを考える感じになっちゃう。それで何がピンと結局ないのか分かんない。だからそれに対してあのテラバーダっていうのは非常に丁寧に丁寧に、まあそんないきなり2番なんか無理なんだから、まずこの自分の身も蓋もない現実、身も蓋もない現実というのは、人間というのは心と体と精神というものと物質的なものでできているこの世界というものを徹底的に見ていこう、徹底的に心を落ち着かせて見ていこう、で最終的にあのそういうことを順番にやっていくと、最終的にニバーナというものが見えてくる。でもしに、そして最終段階でニバーナをオブジェクトとする、そういう知恵を持つことができたならば、もうそのこと自体がね、あのサブジェクトの側で、主体の側でもうすでにアンコンディションがあるということを論理的に思想的に証明していくことになって初めてね、人間というのは、コンディションであると同時にアンコンディションである、ウィであると同時にウィである、無意であると同時にウィである。だから超越的内在、超越的なものが内在しているとも言えるし、内在的な超越があるとも言えるしね、っていうそういうもの。でそこを解明していこうって言ったのが大乗の哲学だし、それに基づいて、修行っていうのは禅でもあり、浄土でもあり、密教である。だから座禅っていうのを誓った座禅にしたって非常に複雑な構造にならざるを得ない。なんか一生懸命座禅にしたら何か到達するなんて、そんな単純明快な論理にはならないんですよ。だから道元にあれだけ複雑なことになっちゃう。だからそこをね、見ていけば、私は本当に大乗日本の大乗仏教の人に寺畑の初心初期の基本の基本の仏教を絶対勉強してもらわなきゃ困るし、ね、でそれを勉強したら初めて、ね、大乗仏教の核心部分が見えた。だから話に戻ればずっとこれも100万回言ってきたことですけども、色即是空、空即是色、空即是色、空即是空、色即是空というのがあくまでも、テラバーダではそうですね。この現象世界というのが鉛筆だったり、フォームが鉛筆だったり、ね、でその鉛筆ですね、風なるもの、ニバーナですよ、ニバーナを対象として持つことができるからこそ、このサブジェクトの側も風なんだ、サブジェクトの側もアンコンディションなんだ、だからこそ、この現象世界そのものが風なるものの現れなんだ、マニフェステーションで、なんだ、そして風俗全身で、そうなると初めてこの現象世界、この全てのこの世界というものが風の現れとしての、そういう世界として立ち現れてくるんです。それが大乗の世界観です。だからそこで色即是空から空即是色へものすごいダイナミックな展開があるわけです。だから当然テラバーダの側から見れば空即是色というのは何がなんか全然わかんないってね。だから当然なんだし。それは当然のことはそうなんですよ、ね、だから空想で意識は仏教じゃない、 受けた一冊であるという非常に強い批判もそこにあるわけですね。だけども今私が言ったことを理解してもらったらなぜ色即是空から空即是色がダイナミックに展開してきたのか、それが理解してもらったし、でこの空即是色というものを理解してもらったらば、そこがもう大乗仏教の隠し部分、コアの部分ですから。だから空即是色さえ理解してもらったら禅の浄土に行ってもすべて理解できるし、隠し部分でなかったら無理ですね。っていうところで、ちょっとこういう話続けようと思ったら急なのに聞こえるのがちょっとまあ後で今から瞑想して、それからその後でお茶飲みながら質疑応答やりますから、その時にちょっとまだ詳しく、まだ今全然納得いかないと思いますけど、その時に話し合いたいと思います。で今からちょっと瞑想します。ちょっと